杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。
お願いします。
はい、どうも皆様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2024年があっという間だったかもしれませんけども、スタートしております。早いですね。もう2024年、去年がバタバタと過ぎた方も多いかもしれませんけど、
はい、
まずはね、本当に毎年ですね、1週間に一遍ですけども、リスナーの方にね、本当支えられてここまでやってまいりましたので、本当にそのことをですね、皆様に感謝申し上げたいと思います。本当に皆様のおかげで続いております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてあれ、今年で2019
年の5月7日スタートですね。
2019年なんだ。
だからやっぱりコロナの年、コロナになる直前ですよ。
そっか、南雲さんとちょっとお付き合いが長いからなんかごっちゃになっちゃってるけどこの番組は今年で丸5年
です、
ということですね。
結構
確かに
結構な長さになってきましたね。
丸5年、
はい、
いよいよ丸5年過ぎると10年が見えてきますね。
まあ、
気が早いかもしれませんけど、
いやー見えてきますよ。
うん、
まあ、改めてだけど、はい、
このスピード感を、うん、年の過ぎるスピード感見てるとあっという間に10年なんか経っちゃいそうな気がするんですけどね。
いや本当ですね。でその今年なんですけど、2024年、まあ、スタートしましたが、まあ、今年 ねどんな年になっていくんだろうなみたいなところ、まあ、
そうですね、
まあ、杉林さんね、いつも毎年初めに今年を占うみたいな形でお話ししていただいますけど、まあ、そういう、まあ、個人的なことから、まあ、そういう経済なのか、ね、いろんな流れがあると思うんですけど、どうですか？
そうですね、まあ、その前にね、ちょっと去年を短い時間で振り返りたいなと思うんですけど、
そうですね、
まあ、去年の初めにお伝えしたと思うんですけど、まさに種をまく年になるっていう話をしたので、そういう意味ではですね、去年のスタート時にはなかった事業がすでに始まっているっていうのは今現在なんですね。でその前だから2022年に、この方向のこの事業はものすごく今後の長い時間、10年20年30年を見た時にとてもいいだろうな、流れに乗る、この時代の流れに乗るっていうことからすると、そして社会的にもものすごく意義あることだなって思っていたのが2022年、そして2023年、去年にそのことをどう構築するかっていう、まあ下準備ですよね。結構したなって、それが去年のまあ秋ぐらいから少しずつ形にするっていうことがスタートなされて、いよいよ今年から何ですかね、エンジンをかけていくっていう、いうような、まあそうしようと思ってしているので、なんか流れそういう流れには一つ順調じゃないところももちろんたくさんあるんですけどね、あるんだけど、乗ってきているなっていうね、っていうのはが去年でしたね。だから準備した準備ですよね、そういう意味ではね、種まきっていう。
なるほど、準備ですね。
だから南雲さんも何か種をまいて、それが芽が出始めてるっていう、
だから私も準備だったかもしれないですね。
まあつまりやっぱり事業を作ろうとするとこう振り返っても少なくとも3年、まあ普通に5年ぐらいはかかることだなっていうね、
そう
っていうことからすると、なんとなく最近はですね、
はい、
例えば2024年今年をどうするっていうよりも、
はい、
今年来年再来年にをどうするにあたって、今年はこれだなっていう、なんかそんな設定感にこの10年ぐらいは 寄りになってきてるかなって気がしますけどね、
まあ、まさにこうなんかデザインしているって感じですけど、
南雲さんはなんかそのあたりの年齢感とか、うん、年々時間が年が過ぎるスピードが早まってると思うんですけど、
はい、本当ですね。
だからね、なんか 1年でできることってそんなに多くはないなって思ってるんですよね。やっぱり簡単なことって誰でもできますからね。やる価値がないとは言わないですけど、うん、やっぱ簡単じゃないっていうことは、うんうん、みんなが皆さんが想像できないことだと思うので、
うん、
やっぱりそこにはやる価値が、皆さんにとってね、いろんなことあると思うんだけど、うん、他に簡単じゃないってことは、うん、やる結局やる価値があることなんだろうなと思うんですよね。
本当そうですね、
うん、
またそれが自分がやったことが人のためになったりとかしたら本当に、ね、最高だなって思いますね、
うん、そうですよね、うん、だから、まあ、なんでこんな話をいつもですね、あの私が年の初頭にさせていただいているかっていうと、私の、まあ、いろんな尊敬する勝手に尊敬してるんですけど、お会いしたことのない、もちろん歴史上の人物もいれば今現在ご存命の方もいらっしゃるんですけど、
はい、
あの去年も言ったかな、ライフネット生命の、ライフネット生命といわゆるネットの窓口、対人の窓口じゃなくてネットの、うん、あの受付の保険を作ったっていうのは、うん、まあ、その当時は他になかったんですよね、
うんうんうん、
他にない保険会社を作った、うん、あの出口先生っていう、あ、
はいはいはい、
がいらっしゃるんですけど、その方が言っている言葉はいつも私の頭の中にあって、
うん、
あの授業も人生もその風の吹いた時に帆をあげろって言ってるんですね。
風が吹いた時に帆をあげろ。
そう、船とかヨットとか、つまり昔のこの帆のある船あるじゃん、エンジンのない船、
うんうんうんうん、
それを前に進めるには風がないと進まないですよね。
そうですね、
うん、でもいつ風が吹くかはわからないんだけども、
うん、
最近はね、ここ100年ぐらい天気予報っていうのは多分なんか確率的には結構高い確率なんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
そういうんですね、あの予報予測、
はい、
っていうのはやっぱりですね、その天気予報じゃないですけど、時代の流れの天気予報じゃないんですけど、まあそういったものの物事の見方はあるので、はい、うん、やっぱりその風の流れがあるときに、うん、事業だったり自分の人生をそこに乗せていった方が、うん、やっぱり広がっていくこととか前に進むっていう力は力強いですよね。
そうですね、
だからなるべくその時代世相の流れに後押しされるようなこと、うん、仕事だったり事業だったり、ある意味生き方っていうのは一つ人生を発展させていく上で大事なんだろうなと思うんですよね。
なるほど、まあ、今の話を聞いて確かにそうだなと思うとともに、こうその風を読む力みたいのもすごい大事になってくる、うん、風が吹いてるのに、
うん、
その風に気づかないっていうのは、うん、これほど悲惨なものはないですよね、
うん、ないけど
やっぱそれは自分が、あ、ここ今来てるなっていう、そういう感じた時に、うん、要は頬を上げるっていうのはそれに対してさらに加速させるっていうイメージなんですかね。
まあ、一つは、うんうん、体感、個人の体感的なものもそうなんですけど、うん、なんか過去の歴史とか100年、うん、500年、1000年、2000年レベルで、うん、こう振り返ってそれを予測する、まあ、さまざまな学問が世の中にあると思うんですけど、
はい、
まあ、あるんですけども、それをもとに、まあ、考えて、で今現在の世相に合わせた時に、うん、あの予測しなくてもきっとこうだろうなっていうのはもう分かっていることはいろいろ様々あると思うんですよ、うん、例えば日本は人口が減っている、
うんうん、
東南アジアは人口が増えている、インドもまだまだこれから増えている、でアフリカの経済はこれからまだまだ発展しているっていう、うん、まあ、世界的な世相っていうんですかね、うん、それは今年来年一気に何か、うん、日本の人口が V 字回復するとか、うん、東南アジアの人口がもうガタ落ちするっていうようなことは、うん、あんまりかほぼ考えられないんでしょう、うんうんうん、事業とか仕事それが伸びていくっていうのは基本的にはその国の経済の発展度合いとかね、うん、人口の増え具合減り具合、まあ、政治の安定かそうでないところっていうような、あとはインフラの普及とかさ、それは現実を見ていけば ある程度予測できる、うん、どんな人にでもね、うん、でそれはより詳しく見るにはより学んだり調べたりしていけばかなりな部分見えてくると思うんですよ。
なるほど。
つまり地球上の流れがあって、じゃあ自分の日本だと、まあ、アジアっていう流れがあって、もう今でもそういうふうに見るよりももうネットでつながったり貿易とか戦争っていう面で見ると結構もうグローバルでなんかいろんなものを物事を見るっていうのは比較的、うん、普通になりつつあるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。
そういう面では情報も取りやすくなってるし、うん、ね、為替のこともあったりしますので、そうするとじゃあ今自分のいる日本っていうところ、でも日本っていうエリアにいたとしても、うん、今や海外の仕事をね旺盛にやっているっていう企業だったり個人の方もたくさんいらっしゃるので、うんうん、だからどういう自分をどのエリア今身が日本にあったとしても、うん、世界の中で仕事をしようとすると何かアジアの関連のサービスを提供すると日本に拠点があったとしても、うん、アジアの流れ に会社とか身を自分の身を乗せていくっていうことは十分に可能な時代になってるなと思って。
なるほど、視点が広いなるほどですね。
でもなんかそういうふうに見ていくと、まあ、大きくマスで見るとそうですけど、はい、まあ、総論各論で自分の国だったり、まあ、日本っていう分野でね、うん、なんかやろうとした時にはそうなるとなかなか、今年の流れ来年再来年5年ぐらいの日本の経済がどうなっていくだろうと、うん、もちろん為替がどうなるとかさ株がどうなるっていうのはもうこれはかなり変動していくところはあるものの、大枠の流れっていうのはよく見ると見えてくると思うんですよね。じゃあそうすると、はい、例えばタクシー会社の会社とかね、うん、あとは農家をやっているとかっていうのは、うん、自分の日本この地域で やってこの先どうなっ、ね、自分が頑張るのとその周りの状況、経済の状況、人口の増える減るっていうのはどうなっていくかっていうのは、うん、見ていくと、じゃあ自分の仕事をどこに乗せていこうっていうのはね、
なるほど、
それをやろうとすると、はい、1年たらその視点で物事 を動かしていこうとすると、うん、1年ではちょっと成し得ないことばかりだなってなんかイメージつきますよね。
なるほど、そういうことが言いたかったんですね。だんだん杉林さんがお話ししたいことが分かってきました、うん、はい、
なそういう意味では、うん、時代 の流れを読むっていうところで もう少し詳しく少し今年の私の世相、うん、どういうふうに見ているかっていうまあ、キーワードみたいなものですね、ちょっと皆さんと共有できるといいなと思ってるんですね、
はい、
今年 のキーワードはまさに去年 の種まきからすると殻を破るっていう、
殻
突破するっていう、
ほう、
つまり殻を破る人と殻に閉じこもる人もいるでしょう。でも今年のテーマはその全体の流れからすると、うん、殻を破っていくっていうことをなすと、うん、殻を破ると芽が出てきますよね、
はい、
で芽が出て膨らんでだっけ花が咲いて、
うん、ですね、
てんてんてんってなっていくっていう流れに乗ることが可能なので、もし自分のまだねやりたくて、そしてつまり殻って何かっていうとやろうと思っていて、まあ、結果が出てないこと、そしてやろうと思っていてやるって決めていないこととかね、 皆さんにとっての殻とか、 なんか壁になっているものが実は来年再来年実に芽が出て木が伸びて実になり花が咲いていくっていう、そこがあなたの、この来年から華やいでいく、そのネタが眠っているとこですよっていうね、まずそこがキーワードなんですよね。
はい。
そういう意味では南雲さんってなんか、殻、まだ殻だな、これから破るとこだなっていうテーマってなんかあったりしますか？
いやどうなんでしょう。そうですね、まあ一つその殻は破けたのかなっていう2023年のところもあったので、まあ殻を破り続ける年なのかなと。
さらにね、
さらにその殻を、さらに、
いいですね、じゃあ今年はその大きな壁画アーティスト、壁画アーティストとして世の中に名が聞こえ始めるっていうことからすると、その殻を破り続けるっていうことの何かその迫力感からすると、例えば5社の会社の壁に書いてあるのがいいのか、10社の会社に書いてあるのが、その自分のこう殻を破った感があるのか、どのあたりですかね、感触として数で言うと。
いやだけどそれはあれですね、その壁の規模にもよってくるので、
まあ、そこはもうお任せするので、
はい、わかりました。まあ、気持ち的には
それ含めて、
僕は3でいいと思ってます。
3で3、はい、OK、はい、それぐらいの、はい、その大きさは今去年やったぐらいのレベル感なのか、はい、もっとスケールが大きいのか、どんな感じですか、はい、その、
まあ、今やっているのがそこそこかなり大きいので。
なるほど、なるほど。
あの縦3メートル横8メートルなので、
じゃあ3やったらビッグチャレンジ、
まあそのクラスが3できたらもうなんだろうな、もう言葉にならない。
逆に言うと、はい、5やったらどんな感じなんですか？5やったら、
5やったら俺できるかなっていうちょっと不安になってきたかも
そっちに行くんだね。
そっちに行
っちゃうかも。でもできるかなっていう同時にできたとしたらって話です、はいはい、できたとしたら南雲さんは年末どういう状態になってますか？ま
あ、もう僕はもう第二のアンリ・ルソーを名乗りたいぐらいない。も
うなるほど、第二のじゃあ5を達成したらアンリ、私はもうアンリ・ルソーと言っていいとその称号を自分にまず自分に与えるのは自由だからね。そうそうそう、まあ、
自分ですかね、自分が、ね、言ってるだけです。
でも 3だったらアンリ・ルソーって言えるんですか？
まあちょっとこうアンリ・ルソーに近づけたかなという感じですかね。
ああ、まだナグモなんですね。ナグモの中でナグモ枠で
殻がナグモです。
ナグモ枠、
ナグモ枠にな
る。そうするとやっぱりその殻ナグモを突破するのは5なんじゃないですか、はいはい、アンリ・ルソーに行くっていう。いや、まさに殻を突破する。
そうですね。だけど、今から、ね、弱気になってたらダメですけど、ね、
できるできないは
できるできないは、
できるできないは別ですよ、
はい、気持ち的にはこうですね。
まず
こうですね、はい、
そのおあん、ね、視聴者の皆さん、私アンリ・ルソーになりましたとおーで割って、まあ、それは、私の意見ですけど、私の個人のね、判断ですけど、私としては自分にその称号を与える許可は、私の中では、許可をできるなって、自信持って私は自分で許可できます、ね、だ人は関係ないわけですよ。
確かに。
っていうのが思わず言えちゃうとしたら、言えたとしたら、もうそれは殻を破ったって言い切れる。
なるほど。
ですかね。どう言い切れますか。
いやまあ言い切れますね。ここだったらね。
ああ。でやっぱりそれなんじゃないですか。その設定感とした設定感ね。
設定感。
そこを向かう、はい、向かうところ。
いや、
はい、やっぱり。皆さんリスナーの皆さん、 この感じの、つまり殻を破るってのは一体どういうことなのかっていうことをちょっと、僕も南雲さんと一緒に今話してみたんですけど、はい、確かにそれが南雲さんが最初3って言ったのは、多分3あったらできるだろうな、でちょっと簡単ではないけど、でもできない数字じゃないだろうなっていう、
そうですね、まあ、それでも十分
レベルって
高いレベルですけど、はい、
聞こえたわけですよ、はい、だからなんか殻にシビア 入って、はい、ちょっと頭一つぐらい出てんだけど、
う
ん
う
ん、その卵の殻から全身、はい、足の親指最後の足の指の先までは殻から飛び出てない感じがあったので、
確かに5ですよ。
5やったら完全に殻を置いてもう全く新しく生まれてるっていう、アンリ・ルソーナグモが
そうですね、超になってます、超
これが殻を破るっていう、はい、いう、まあ、レベルというかね、はい、設定境界なのかなと思うん
です。ああさすがでございます。もう思わず導かれちゃいましたけど、
うん、だから、うん、つい自分の中で殻を破るとこう、まあ3だろうなって自分の中だと、
ね、
自分の殻なんです。
いやー本当だ、
ここが大事だなっていうポイントなんです今年の。だから自分、うん、ポイントは自分でそれを決めたことを人に言ってみてくださいって、
うん、
ああ参加少なくねって言われて、えなんでなんで、自分の中で殻破ったつもりできる範囲で人間どっかね決めちゃうんですよ。
もうまさに私がそうでした。
うん、ちょっと殻の中にいる話になっちゃうんですよ。だから来年花が咲いて生きづらくなっちゃうって話です。
そういうことか。
そういうことなんですよ。
はい、
うん、だから花になっていく時に、花になっていく時の水やりっていう、来年はね、うん、どんどんどんどんどんどんどんどんそこに栄養を与えていくっていう、
あ、
うん、その栄養を与えるっていうことは中野さんの仕事にとってどんなことだろうっていうの、またそれは開発しないといけないんだけど、
う
ん、 でも、はい、目の出てない殻に水をどんどんやると腐るんですよ、
うん、
今度。
なるほど。
つまりこの今までやってきたものが元通りになっちゃうって、うん、で流れになかなか乗りづらくなっていくっていう、うん、
そっか。だからね、風が吹いた時に頬を上げろもそうだし、芽が出た時に水をやるっていうのもね、うん、だからその順番が大事ですね。殻を破るということを初めて教えていただきました。
つまりそのためにもう一つのキーワード、この殻を破るためのキーワードは、うん、毎日、うん、毎日自分を奮い立たせるっていう、
うん、なかなか難しいことですよね、それもね。
簡単じゃないね、毎日、
毎日は簡単じゃないですよ。
それはじゃあ南雲さんにとっては、うん、毎日やるにはどういうことがなされればそれが、うん、毎日ね、うん、よし 5やるには待てよ、2月までに1終わらせないといけないなみたいな、
ね、そういう設定
感。そうすると待てよ、今日何したら何する必要があるかなっていう、うん、いやでも難しいなって人は落ちるわけです、うん、すぐに
落ちります。
それを毎日奮い立たせるには何をしたらいいですかっていうのは、うん、ここがもう土台の土台の土台なんですよ、殻を破る時の。
そこ知りたいですけど考えないとダメですよ。
そこは自分で開発する必要があるんですけど、
はい、
それの元の一つのヒント、これは私の一つの私の観点でありヒントなんですけど、はい、そのことを やりますよって言っている、うん、まあ、例えば尊敬する人、一番は自分が本当に尊敬する人だったり、うん、こう目標とする人とつながってれば一番いいんだけどね、つながってなくてつながりに行ってくださいって、私今年こういうことやりますよ、なんでだって5年後には10年後にはこういうふうになってたいので今年はこういうやるのでって、だからなんだって、そのことを あなたに知ってもらいたいですって、まず知ってもらうっていう、
はいはいはい、
でいつもそのことを月1とか2週間に一遍話す、報告する。
なるほど。
それがすごい人でもいいけど、そうじゃなければ、まあ、ある意味、まあ、身近な人、奥さんでもパートナーでも友達でもいいですよ、同僚でも上司でも、あれどお前今年の正月あれやるって言ってたけど、2月までに沖縄へ南雲書くって言ってたけどどうしたんだいって、やってるいや全然みたいなことを人に知られている状態をたくさん作る。
あ、
それは自分を奮い立たせ続ける、うん、自分では自分は下手ることは多いので、うん、だから金メダリストとかスポーツ選手、うん、いつもコーチがいるわけです、うん、コーチが。
あー、なるほどね。自分を
こういつも練習場にいれば、うん、今日はちょっと調子悪いなって時もコーチと話して、うん、またこうしてこうしてこうしてこうしていこうよって言って、うん、奮い立たせてる。
なるほど、そういう役割があるんだな、
まあ、いわゆるコーチとか人生でいうとメンターみたいな言い方するしますけど、そういう人が人生にいるのかいないのかでは 結果がまるで違うのは予想つきますよねっていう、う
ん、予想つきますね。
うん、
わかりました。やっぱ僕も
じゃあ今年は殻を破る、
うん、はい、あの幸運なことに僕にはもう本当にこの杉林さんという方が いらっしゃるので、もうここで話して聞いていただいてっていうことが今できてるので、
うん、ある意味ね、南雲さんはもう私というよりもこの番組がメンターになってますから、視聴者の皆さんが、うん、
だけど本当に今言われてみればそうですね、ここで自分にプレッシャーというか、うん、言ったことによってやんなくちゃっていう奮い立たせる気持ちになってたので、
うん、あのですね、
まさにリスナーの皆さんに本当にそうだなと伝えたいですね。そのことによってやっぱり動く力になるんですよ、
うん
うん、
いいですね、
人に言う。
だからこんなこの番組がリスナーの皆さんにとってもね、うん、まあ、メンターっていうとちょっとおこがましいんですけど、うん、一つの何か自己チェック、1週間に1回行くことで自己チェック機能というか、うん、自分のその進捗を、うん、あの定点観測できる、うん、そういうペースメーカーのになると、うん、なれるとの一端だけちょっとだけを担えると、うん、あのという意図を持って、うん、あの実は南雲さんの、うん、ね、このお仕事アートっていうアートプロジェクトもね、うん、実は公開させていただいてるので、うん、そんな風にねどっかでちょっと利用していただけると、うん、この番組がねなされてるっていうことが、うん、成立してきますので。
そうですね、うん、いや、ではリスナーの皆さん、そして杉林さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
また皆さん2024年の殻を突破しようっていう、
お
ー、では今年もまたよろしくお願いします。